おはようございます。高原豪一郎です。私は先月自分の通う教会で生まれたばかりの赤ちゃんを祝福する式に出ました。そしてそのちょうど1週間後、同じ時刻同じ場所で突然亡くなられた方を忍ぶ会に出席したのです。誕生と死、これは人間にとって本当に不可解で神秘に属する事柄であります。聖書の中の最も古い箇所、ヨブ記にこのような言葉があります。この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。ヨブという人物は大変な資産家で、今でいう億万長者です。その上10人の息子娘に恵まれた、まさに幸せを絵に描いたような人物です。しかも神を恐れかしこむ敬虔な人でした。その彼が一日にして全財産と子供たち全員を失った時に思わず言った言葉は、私は裸で母の胎から出てきた、裸で私は賢に帰ろう、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな、と言ったのです。ここで人間は一生の間に二度避けることのできない裸を経験すると言っているように思うのです。第一回目の裸はお母さんのお腹から生まれてきた時です。私には三人子供がおりますが、先日子供たちと一緒に赤ちゃん時代のアルバムを送っておりました。弱みさせた写真が出てきたんですね。赤ちゃんを弱みさせますと、はじめはたらいのお湯に慣れてないのでしょうか、体を固くして深刻な顔をして、眉間にシワやなど寄せながら、こう固くなります。しかしいい湯加減ですから、やがてゆったりと手足を伸ばして、一丁前にあくびなんかしながら、うっとりした表情になりますね。うっとりしている様子を見ると、こっちまでうっとりするんですね。幸せって伝染するみたいですね。そしてその姿を見るとき、人間の幸せっていうのは身にまとうものではない、自分を支えてくれる方の手の中にあることなんだな、自分を委ね切ることができる、自分を任せきれる方と出会っているっていうことなんだな。別に弱みするときのたらいは黄金のたらいじゃなくていいんです。洗ってもらう時のタオルはシルクじゃなくていいんです。ボロボロのものでも、でも自分をありのまま、そして愛の眼差しの中で洗い清めてくれるお母さんの中に怒っている時に、裸なのに幸せいっぱいなんですね。第二の裸は死ぬ時です。これは人が死ぬ時、皆服を脱がされるということではありません。死というものを前にしたとき、人は今まで一生かかって自分の存在を覆ってきたものを脱ぎ捨てていかなければならないのです。一生かかって自分を覆ってきたものとは何でしょう？肩書き、地、財産、名誉、いろんなものがあると思います。そういうものは全部生きてる間は非常に効果がありそうなのですが、死を目の前にしたときは手放して残していかなければならないのです。どんな地位も死を克服する力がないのです。どのような財産も死を滅ぼす力がないのです。蓄えたものは皆剥ぎ取られ、人は一人で死に向かっていかなければならないのです。多くの人はその死が自分にも近づいているということに気づかないふりをしているのではないかなと思うのです。先日 NHK の DNA に関する番組を見て、私は衝撃を受けました。実は DNA の人ゲノム解読計画により、これによりますと、将来自分がどんな病気にかかるかということがわかるそうです。一人のアメリカの男性を例にこんなことが言われました。彼のおじいさんは、 早期発症性アルツハイマー病という脳の組織が若くして死滅していく病気だったのです。その世話のために彼のお母さんはどんなに苦労したかわからない。ところがその、彼のお母さんもですね、50代で同じ病気にが発症するんですね。そこで彼は考えた。おじいさんがこの病気になって、お母さんもこの病気になった。だったら私にもその因子があるんじゃないだろうか。そこで DNA の解読を願うんです。彼は自分の将来を知りたいと思って、そうしてその結果を知らずにはおれなかったんですね。そしてその結果、紛れもなく自分も同じ早期発症性アルツハイマー病である。しかもこの病は30代で発症するかもわからないという、そのような病であるということが分かったんです。彼が自分の将来を対決し始めた。その結果、彼はうつ病になってしまうのです。死の解決なしに自分の結末を直視するということは、なんと恐るべきことではないでしょうか。ところで私は自分の DNA を解読してもらったことはありませんが、読まなくても書いてあると分かっていることが一つあります。それは何かと言ったら死ぬということです。そしてあなたの DNA にも同じように死が刻印されていると思います。実は死というものは外からやってくるものではなく、私の命の中に書き込まれているもの、いわば私の中に住み着いているものだと言うんですね。私はクリスチャンになる前、死ということを考えたときに、いつもなぜかわからないけれども怒りのようなものが込み上げてきてならなかったことを覚えております。ところがヨブという人物は幸せの絶頂からどん底に突き落とされ、一日にして全財産と、そして息子娘たちを失ったとき、神を褒めたたえたのでした。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなと歌が出てきたのです。なぜでしょう。第一に、地上でヨブのものと見られていたものはすべて神が一時的にヨブに貸し与えられたものであるという認識があったからなんです。私のものは初めから何もない、私は生かされてきたのだという、その前提に生きた人でした。第二に、彼は自分の人生も神から与えられたものだということをよく認識したのです。こういうふうに言ってます。また裸で私は賢に帰ろう。彼は自分の魂は帰る場所があるということを知っていたようですね。賢に帰ろう、私は死後神のもとに帰ることができるって言うんです。ちょうど裸で生まれた赤ちゃんが何にも持たず無防備であるにもかかわらず、母の懐にいるときには何の不安もないように、この地上で着込んできた、蓄えてきた、覆ってきたすべてものものを剥ぎ取られて裸になったとしても、次の世界で私を抱き取ってくださる方がいらっしゃるんだ、それは神なんだということを覚えていたのでした。ところで、裸の私ということを考えるときに、内面の私というふうにも読めると思います。実は、外面、表面的には紳士淑女のものでも、実は心の中には傷があり、過去があり、また罪があるということが、本当に、あると思うんですね。でも、そんな私の罪をかばう方を神様は備えてくださったんでした。その方に、ヨブは信頼したんですね。私の罪を洗い清めて、私を全く罪の許してうっとりさせることがおできになる方、この方こそ主なるキリストであります。あなたの罪を許し、そして洗い清めるキリストを受け入れ、どうか今自分の救い主としてイエスキリストを信じますというふうに決心することをお勧めしたいと思います。永遠の命は私たちが得ようとするならば、いつでも得ることができる形で、まことの神様から提供されているんですね。ぜひ、あなたに、このイエス・キリストの愛が届きますように、心から願っております。